T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野貴則がお届けします。
今日はちょっとオリオリに最近、まあ、オリオリもセルムという会社で組織開発、組織変革を日々やってらっしゃいますけど、企業カルチャーとか、なんかオリオリが最近感じている、なんか気づきを教えてください。
はい。いや、もう、結構その組織変革とかカルチャー変革って5、6年やってきてる感覚があるんですけれども、ここ2、3年の動きが、今までとの違う動きが出てきてるなっていう感覚があって、カルチャーって結構個社固有のものなので、その個社の中で、増やしていくというか、醸成していくというか、浸透させていくっていうことを、いろんな会社が取り組んできてたことだと思ってるんですけど、この2023のところで言うと、カルチャーって、個社を超えていく、動きになっていくものっていう感覚が、すごい強まってきてるんです。
個社を超える。
うん。その企業特有のカルチャーっていうところから、その同じカルチャーに共感できる仲間を外にも作っていくとか、
うんうん、
同じカルチャーを持っている違う業種の人と共に価値を出していくっていうことが自然に現場から広がってき始めたっていうところが見えてきて、カルチャーってその個社固有のものでもあるけれども、でもやっぱりビジネス自体が一社で完結しなくなってきてる中で、まあ、SDGs も多分一緒ですよね。同じなんか8番に共感してますみたいな感じで一緒にタッグ組めたりとかっていうよりも、もっとなんかこう根底の部分で同じカルチャーを持ってる人たちが共感し合って、その、競争していく、共に作る方の。
うん。
なんかそういう動きがこれからもっと拡大していくんじゃないかなっていう感覚が、感覚とか、まあそういう動きを目の当たりにして、すごいスピードでカルチャーって作られたり広がっていくんじゃないかっていう感覚が、見えてきてますというか、持ってます、最近。
なるほど、面白い。その、まあ、個社を超えてっていうところで言うと、今まで、なんか企業 DNA とか企業風土とかって、まあ、言ってたものだけど、うん、その、まあ、カルチャー変革していこうと。例えば、どんどん新しいことにチャレンジするカルチャーにしていこうとか、うん、オープンイノベーションみたいな感じで、外と一緒にコラボレーションできるカルチャーにしていこうとか、まあ、そういうことになってくると、うん、今までは割と業界とか産業とかっていう、何のビジネスをやってますかっていうところの区分で、垂直統合があったり、産業間でのコラボレーションがあったんだけど、そういうビジネスドメインではなくて、カルチャーが近しいところでの、なんか産業共同体みたいなことができてくるっていう感じなのかな。
そう。でもまさに、なんか多分今はまだその近い日頃から一緒に仕事してるとか取引先とかっていうところに、自分、たちの会社のカルチャーをこうなんか伝えていくみたいな形が生まれてきて、まあそもそもカルチャーってなんか外の人に伝えるものっていうのも採用には使うかもしれないけど、なんかうちのカルチャーはこういうとこなんですみたいなことってあんまり言わなかったと思うんですけど、そういうのを発信する人たちがなんか現場の中では当たり前に出てきてるみたいなところが、あ、なんか新しいなというか、あ、こういうふうにみんな自分のカルチャーを外に発信したくなるんだみたいなところが、実はちょっと狙ってたんだけれども、自然に生まれてきてるのを目の当たりにすると、あ、なんかこういう時代というか、なんか動き風向きなのかなっていうところを感じている一方で、 すごくこうやっぱり閉じたこの死者だけでとかカルチャーを作りたいっていうような話ももらうし、
うん、
あのすごくこう二極化してるっていうんですかね、すごいスピード感、すごい広がり、その壁も越えていってしまうスピード感と、でもこの一つの枠の中ですごく大事にそのカルチャーを作っていきたいって思うお客さん両方いて、なんかすごく同じ文脈、カルチャーって同じ文脈だけど、その期待しているとか動き方とか全然違う、そこの両方の場面に常に居合わせてる感覚です。
面白いな。なんか具体的にさっき教えてほしいんだけど、その自分たちのカルチャーをこう外に広げていこうとか、まあ、動きとかってどういうのがあるんですか？
例えばですけど、あの自分、まあ、そのカルチャーを醸成している会社の人が自分の取引先とかに、今我々の組織ではこういう取り組みをしていて、あの皆さんもなんかぜひ一緒にこのいい取り組みなのでやってみませんかみたいなお話をされる、されてるみたいな話を聞いたりして、あ、外の人に自分たちがやってみてよかったなっていうことをこう伝授するんだみたいな、
うん、そのいい取り組みって例えばどういうことなの？
あ、それはもうまず自分のこうパーパスを、自分のパーパスをきちんとこう言語化して、それを組織の中で共感し合う、共有し合って、でみんな共感した中でその皆さんのパーパスを尊重したり、パーパスからのチャレンジを応援し合っていくっていうカルチャーを今作ってるんですけど、まあ、それを自分たちのお取引先とかにもなんか伝播していこうみたいな動きが出てきている。
あ、それは面白いですね。なるほど。なんか今までだと、ビジネスの中でこういうあの新しいビジネスやってるんで一緒にやりませんかっていうのが、まあまあよくある
そ
あの新しいなんかコラボレーションみたいだったんだけど、社内の中でこういう今の話だとパーパスみたいなことを浸透させる取り組みやってて、とても社員の人たちが前向きになってくるし、お客様もそれに対して、あの自社のビジネスに対してだけじゃなく我々の会社のファンになってくれるったりするんですよね。またこの会社も全然違う会社だけどやってみませんかみたいな投げかけをするということですね、
うん、
そうすると同じカルチャー同士を持ってる会社がやれば、あの新しいビジネスの可能性が広がってくるよねっていうことをこう、まあ、期待持てるっていうことなんだろうな、
うん、
なるほど。なんかカルチャーってその何ですかっていうのが、まあ、よく質問に出るんですけど、日本語にすると文化なので、うん、まあ、社内風土とか社内文化みたいな、もっと言うと企業 DNA みたいな風にしちゃうと、こうなんか変えづらいとか変えちゃいけないものっていう風に捉えがちなのだが、あのチャールズ・オライリーっていう両利きの経営をあの提唱している人は、カルチャーっていうのは行動パターンであるっていう風に言ってるんですよね。なんで行動だったら変えられるんだと。例えばじゃあそれで言うと、働き心地研究所のカルチャーって何かっていうと、いやもう楽するって OK みたいな、もう楽して楽しく行こうぜみたいな感じなんですよね。
楽ですね。
楽、そう、働く、そう、その楽するって、まあ、ハックするみたいな感じだけど、うん、例えばなんかもうミーティングをセットするっていうのが、もうこれ時間がお互い合わないからどうするみたいな時にめんどくさくなっちゃうじゃないですか、
うん、
でそうなったらもうビデオメッセージを送って、うん、これこれこういうこと今思ってるんだけど、これについてあの意見ちょうだいみたいなことを5分でメッセージを投げちゃうみたいなことを、まあ、サクッとやるみたいなのがもう僕らのカルチャーだし、まあ、他にも結構まあメッセンジャーでお互いにガンガンやり合って、あのこここういう風にしてくれるみたいな感じでするっていう、サクサク働くみたいなのがなんかある。でも一方でなんかその個人がちゃんと頭で考えないとミーティングしても意味がないみたいな、あのはあって、とりあえず話しましょうみたいなのってあんまりやらないみたいなところが僕らのカルチャーなんですよね。なんでかっていうと、なんか5人が集まって話したからその5倍のアウトプットが出るとは思ってなくて、そもそも1人がまず考えきらないと、あのブレインストーミングなんていうのは価値が出ないと思ってるみたいなのが僕たちの結構カルチャーだったりするんで、そうすると行動パターンとしては、あの個人であの非同期でしっかり動きながら、でも自分の中でアイデアがひらめいたら、こういうこと、こういうこと思ったんだけど、どうっていうことを投げかけることについては、あの全然抵抗感がないみたいな、
うん。
誰かのアイデアよりも誰かのアイデアが優れてるみたいな戦いはなくて、
うん、
だから誰かのアイデアがおもろいなと思ったら、あ、じゃあこれ、それこうして乗っけてこうぜみたいな感じで、 アイデアのマウンティングはしないみたいなのっていうのが、なんか僕たちの行動パターンだったりすると。で、こういうような仕事の仕方を日々やってると、同じようにサクサク働く人とは、会社とはやりやすいですよね。
そうですね。
逆に、その、なんか、個人が考えてこずに、とりあえず打ち合わせってやって、まあ、来られちゃうと、なんか時間ばっかかかって前進まねえみたいな感じでフラストレーションが溜まってくるみたいなののカルチャー感で合う合わないっていうのは、確かに日常の中で感じる場面っていうのはあるかもしれません。
同じ行動様式を持ってるっていう言い換えれば、そういうことなんだろうな。どこを起点に考えるのかっていうことなのかもしれないですね、それって。
どこを起点に？
なんかその、なんだろう。考えずに集まるってことが好きな集団がいるとするじゃないですか。
うん。
ある程度自分の中でこう考え切ったっていうか、仮説を持っていて話す方が楽しい集団がいたときに、その、始まりが違うっていうんですかね。スタートラインが違うっていうか。
なるほどね。
そう。
なるほど。
なんかカルチャーってその、どこをスタートラインにするかっていうことのお作法の違いじゃないんですけど、なので、この今、カルチャー変革やっている中では、一人一人のパーパスってところを今、重要視して私たち動いてるんですけど、今までは会社のビジョンとかパーパスとかを起点にみんなが共感していくっていうことが重要だったんですけど、今私が進めてるのって自分のパーパスが起点で、会社のパーパスに共感できるところがあるかを自分で探りに行くっていうか、起点が違う。ですよね。だからそこがカルチャーのなんかすごい大前提というか、どこがスタートラインなのっていうのが揃うと気持ちいいって感じなのかなって今藤野の話聞いてて。
なるほど。そうすると、じゃあさっきのパーパスを大事にしてるところのカルチャーというのは、自分を起点にして物事を考えましょうっていうことをみんなの行動様式に、
はい、
揃えていくみたいなことなんですかね。誰かに答えを求めたりする前に、もしくは上が何を言ってますかっていうことを忖度する前に、はい、私はどうしたいかっていうことを物事のスタートにしましょうっていうのが大事なコンセプトなんですかね。
そういうことですね。セルフドリブンのカルチャーって。
なるほど。そうすると確かに、その初めて会った企業同士でも、あなたはどう思いますかって言われた時に、誰かこのことについて意見なんかありませんかって時にみんなが黙って隣の人が話し出すのを待つっていう感じの会社とは一緒に仕事しなくなってきちゃうっていうかね。
そうですね、
うん、
しにくくなりますよね。
しにくくなりますね、なるほど。面白い。これからそのカルチャーみたいなことが、合う合わないみたいなのっていうのはお互いのビジネスを始める上での重要なファクターになっていくと、そうするとオタクのカルチャーってどんな感じなんですかっていうのを初めの、もしかしたら企業自己紹介の時にするっていうことが起きてくるかもしれませんね、
できそうな気がしますね。
しますね、
はい、投資とかもそこら辺を聞いてくるようになるんじゃないでしょうかね。
投資家聞いてきそうですね。確かにスタートアップやってると、どういうメンバーがいてどういうカルチャーなのってことは
聞いてそう、
僕らも聞きますわ、確かに、
だからもうそれはもう大きな企業であっても老舗の企業であっても新しい企業であってもなんか共通になってくる、まあ皆さん無意識に今までも意識してたんでしょうけど、あえてそこを言語化していくっていうことがなんかここからは当たり前になってくるのかもしれないな。
そうですね。ぜひ自分の会社のカルチャーはどういうことですか、それを、なんかこう遅いですとか早いですとかっていうそのことだけじゃなくて、具体的にさっき藤野が、僕の子は働くってことを楽に楽しくするっていうのが僕たちのカルチャーなんですよ、具体的にはこんなことをやりますみたいな感じで具体に落とせる自己紹介ができると面白いかもしれません。
そうですね、
どうもありがとうございます。このカルチャーの話また広げていきましょう。
この番組は働くを変える窓を開ける株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。